次が、サステナビ、サスティ、これ難しいな。次が、サスティナビリティプラスソーシャルというカテゴリーですが、まあ、ここは、まあ、ある意味言葉通りではありますよね。
そうですね、そうです、はい。
実際、社会的にもね、そういうものがすごく取り上げられるようになった10年ですからね。
そうですね、そう、なんていうか、まあ、割とこう実験的なデザインを志す人たちというのが、とはいえ、やっぱり2000年代最初の方は、やっぱりそういう社会性とか環境みたいなもの、そこまで関心の中心じゃなかったという印象があるんですけれども、もっとやっぱり新しい素材とか、新しい構造とか、コンセプトが新しいとかというところが大きかったところが、やっぱり徐々に社会性だったり、環境の関係だったり、そういったことにどんどん目が向いていったっていう変化があると思うので、なので、連載期間約9年間などでも、やっぱりそういったサステナブルとかソーシャルっていうことに目が向いたのは、どちらかというとその新しい傾向だなというふうに思います。
こんな方だったらよく知ってるのはやっぱ EVR とか、あとアッセンブルとかかな。まあ、アッセンブルとかすごい分かりやすいですよね。実際アートの方の文脈でもあれ何だっけ、
タナー賞を取
タ
っ
ナー
た
賞
り、
取ったりとかね。あ、取ったんじゃなくてノミネートだっけ、どっちだったっけな、
取ったような
取ったん
気
か。
がします。
で、 EVR とかはだからあれは何だっけ、100ドルパソコンだっけとか、本当にあれはだからアフリカとかそういう地域でもパソコン使えるようにみたいな話だったような気がしますが、本当なんか社会的な意味があることをちゃんとデザインしましょうみたいなのが、割としかも本人の何て言うのかな、キャラクターって言うとおかしいのか、
どんな人なんですか？
なんかやっぱり出てきた時にやっぱりすごい新しい人が出てきたな感がありましたね。
そうですね。やっぱ彼らって単にこうデザインといってものを作るだけじゃなくて、自分たちでそのためのこう NPO を作ったり、自分たちが本当に人と会いながら、コミュニケーションを取りながら、ワークショップをしたりとか、そういうことをしながらものを作っていったりっていうふうに、アプローチ自体、
そ
やっ
う
ぱそれまでに
で
ないところを取り入れてきたっていうところが、やっぱり連載の中では取り入れたいと思ったポイントだったりしましたね。
で、まあ、あとアッセンブラーね、それこそコレクティブで一人じゃなくて複数人がやっていて、でその中でまあ役割分とかある意味あって、まあ、物を書く人もいれば作るのが得意人もいればみたいな感じで、なんていうかちょっと作家像そのものの更新みたいな風にも見えたなっていう気がしてるんですね。だからアーティストでもデザイナーでもなく、なんて言えばいいんですかね、なんかやっぱちょっと本当に面白いなんかやり方がだなという気がします。集団的で創作。
そうですね。その活動形態自体が、そのどういうチームを組みながらとか、そういうことも含めて、なんていうか、より自由になってきたというか、そこも含めて自分たちの活動と結びついたものとして、自主的にデザイナーを決めるようになったっていうのは、本当に、大量生産のために考えるデザインみたいなのとはどんどん
まあ確かに
違
そ
う、
れとは全然違うよね。
新しいところがデザインの領域の中に入ってきたっていうところがあるでしょうね。
いや、ほんまにそうですね。
例えば荒木さんとかっ
荒
て、
木さんの場合はやっぱり環境負荷を与えないっていうことをテーマの作品を多く作ってるということで、それはサスティナビリティのためのデザインというふうに捉えられるということで、ここに入れたという形ですかね。すごく、なんていうか、荒木さんもロンドンの RCA で勉強してるんですけれども、食品廃棄物から器を作るっていうプロジェクトを学生時代からやっていて、それをその卒業後も続けていると。で、やっぱり自分の活動する中でも、今後もやっぱり、なんていうか、クライアントワークとかコミッションワークをこれからするにあたっても、そういうこう廃棄物を出すようなプロジェクトについては、基本的には自分はやりたくない、そうではない、クライアントがあったとしても、そういったことををこう、ちゃんと配慮した上でのプロジェクトをやっていくということを実際取材の中では話していたと思います。
で、そういう人増えてくるでしょうね、今後はね。
っていうか、もうデザインが目指すっていうか、ところの意味って、だんだん、なんでしょう、そっち側の比重が最近は増えてきてる感じがするじゃないですか。なんかこう造形的な、 美みたいなものでこう空間にインパクトを与えるっていう話よりも、やっぱり物だけでなくそれがどういう文脈に置かれるかまで含めた形のデザインみたいなものが重くなってきてるなという感じがしていますけど。
そうですね。そうだと思います、はい、
さっきちょっと話してたリミテッドエディションとかはなんかそういうものを、
うん、
まあ、あの多分環境負荷とかそういうサステナビリティソーシャルみたいなテーマを扱いテーマに取り入れつつこうリミテッドエディションを出すっていう方もおられるのかなと思う一方で、もうちょっとそういうこうなんか美的、うんうん、美的な何でしょう側面を強調した、例えばアルドバッカーさんとかなんてすごいもう造形の塊みたいな、
はい、
印象があるんですけど、
あ、まさにそうですね、はい、
そういう何でしょう、なんか自分がその建築とかデザインを学んでた経験からもそうなんですけど、そういう見た目の美みたいなのが軽くなってきてる気がしていて、
見た目みたいな、
見た目 造形美みたいなもんですかね、うん、なんか、うん、ある程度まで満たしていたら、はい、最初のコンセプチュアルデザインの話のところに戻っちゃう気もするんですけど、コンセプトが良ければというか、うん、面白ければ見た目はそれほど問わないみたいな、 問わないっていうかスタンスが増えてきてるような気がして、でもそれは私のこう狭い視点からの見方な気もするので、土田さん的にはそのあたりどう感じられますか。
やっぱりその形の美しさみたいなことは、うん、なんていうか、まあ、あまり重きを置かれにくくなってきてる傾向があるのは確かだと思います、うん、はい、でとはいえ、まあ、例えばアルドバッカーの場合はちょっとそれに対する反動みたいなところがあるんですよね、
うんうんうん
うん、あえて、うん、だとするとそういう状況の中で、じゃああえてこうものすごく時間をかけて形みたいなものに、うん、こう、まあ、その美しさみたいなものを追求していくとすると何が生まれていくかみたいなところが一種、まあ、アルドバッカーについてのコンセプトと言ってもいいのかもしれない、まあ、そういった、
うん、
アプローチのベースになっているところがある、うん、まあ、そういうデザイナーもいますよね、
うん、
であともう一つはリミテッドエディションの市場っていうのはやっぱり、まあ、とはいえ物が売れるのも大事なわけですよね、うん、特にギャラリーにとっては、
うん、
でそうするとなんていうかそのお客さんに訴求するための要素としては、うん、やっぱり見た目の美しさが重視されるところももちろんあるので、
うん
うん、そういうところはそういうところでしっかりと作り込んでいったり、うん、あとはすごく美しいものを作れる職人と組んだりとか、うんうん、そういう小さい工房と組んだりとか、うん、そういったアプローチで工芸のテーマを別に設けてはありますけれども、そういう要素を取り入れながら、
うんうん、
見た目美しいものを作っていくっていう人もいます、
はいはい
はい、うん、ただ例えば現代アートもある意味同じですよね。やっぱりアートっていうと美しいものっていう印象が世の中一般にはまだまだあるけれども、とはいえ実際現代アートって美しない現代アートっていくらでもあって、
うん、
けどそういうものが十分価値を置かれて、まあ、そういう中での人気アーティストもたくさんいる、
うんうん、
まあ、デザイナーもそういうところに似てるところが、
う
ん、
まあ、それはそうですね、まあ、ある意味で多様になってるっていうのが一番簡単な答えなんでしょうけどね、価値観がね、うん、